尿は今夜もまた祖母を恋しがって泣いた時に、遊び相手のわらあめが、脳死を着た方が来ていらっしゃいますよ、宮様が来ていらっしゃるのでしょう、と言ったので起きてきて、小納言、脳死来た方どちら、宮様なの、こう言いながら目の戸のそばへ寄ってきた声が可愛かった。これは父宮ではなかったが、やはり深い愛を小女王に持つ源氏であったから、心がときめいた。こちらへいらっしゃいと言ったので、父宮でなく源氏の君であることを知った女王は、さすがにうっかりとしたことを言ってしまったと思う風で、目の戸のそばへ寄って、最高、私は眠いのだもの、と言う。もうあなたは私にご遠慮などしないでもいいんですよ、私の膝の上へおやすみなさい、と源氏が言った。お話しいたしました通りでございましょう、こんな赤様なのでございます。目の戸に源氏の方へ押し寄せられて、女王はそのまま無心に座っていた。源氏が御簾の下から手を入れて探ってみると、柔らかい着物の上にふさふさとかかった端の厚い髪が手に触れて、美しさが思い得られるのである。手を捉えると、父宮でもない男性の近づいてきたことが恐ろしくて、私眠いと言っているのに、と言って手を引き入れようとするのについて、源氏は御簾の中へ入ってきた。もう私だけがあなたを愛する人なんですよ、私をお憎みになってはいけない、源氏はこう言っている。小納言が、よろしくございます、大変でございます、お話になりましても何の効き目もございませんでしょうのに、と困ったように言う。いくらなんでも私はこの小さい女王さんを常人にしようとはしない。まあ私がどれほど誠実であるかをご覧なさい。外にはみぞれが降っていて、すごい夜である。こんなに小人数でこの寂しい館にどうして住めるのですか、と言って源氏は泣いていた。捨てて帰っていけない気がするのであった。もう戸を下ろしておしまいなさい、怖いような夜だから、私が戸の井の男になりましょう。女房方は皆女王さんの室へ来ていらっしゃい、と言って慣れたことのように女王さんを帳台の中へ抱いて入った。誰も誰も意外なことに呆れていた。目の戸は心配をしながらも、普通の侵入者を扱うようにはできぬ相手に探索をしながら怯えていた。小女王は恐ろしがってどうするのかと震えているので、肌も毛穴が立っている。可愛く思う源氏は、ささやかな威勢を一重に巻きくるんで、それだけを隔てに寄り添っていた。この所作が我ながら是認しがたいものとは思いながらも、愛情を込めていろいろと話していた。ねえ、いらっしゃいよ、面白い絵がたくさんあるうちで、おひな遊びなんかのよくできる私のうちへね。こんな風に小さい人の気に入るような話をしてくれる源氏の柔らかい調子に、姫君は恐ろしさから次第に解放されていった。しかし不気味であることは忘れずに、眠りいることはなくて、みじろぎながら寝ていた。